ほら、一緒にボードゲームしようよ。ホラーポート。
始まりましたホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
かおりです。
えっちゃんです。
でーい、あー今回もチパミさんが、
はい、
お休みです。前回の通常回ではチパミさんは京都にお仕事で出張行ってましたけど、今回はですね、もうすぐあるゲームマーケットの準備にて参加できなかったんだな、この大事なホラボドに。
ねえ、
寂しい、会いたかった。
まあきっとね、今この番組を聞いてる人の中でもゲームマーケットの準備勤しんでる方もいらっしゃると思いますが、はい、チパミさんの分も今回はサブパーソナリティのいっちゃんに久しぶりに出ていただきまして、
頑張ります。
人妻のいっちゃんに、頑張っていただこうかなと思います。
はい、
はい、もうやる気満々ですか、いっちゃん。
はーい、
はーい、はーい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、第231夜となる今回ですけれども、はい、最近ね、私、はい、ちょっととある出来事がありました。
あら、何があったんですか。
あのマグロックっていう、はい、行ったんです。マグロック、
マグロック
知ってます。マグロック、
マグロックは何ですか。
あら、マグロックというのはですね、静岡県で行われてる野外音楽フェスですよ。清水マリンパーク内のイベント広場、
はい、
で私初めて行って、
はい、どんなイベントなんですか。
なんかマグロックって言ってるだけあって、なんかマグロと掛け合わせてるのか、はい、なんかマグロの焙煎もいっぱいあるんですよ。マグロ料理が食べれる、
はい、いいじゃないですか。
食べたい。
そうで、あと大の字さん、わかる、芸能人の、
あ、はい、
はい、
大の字が、はい、あの主催なので、
はい、はい、主催。
そうだから、マグロを売ってるわけですよ、大の字が。いやーって
大の字さんがマグロを売ってるんですか。
マグロを売ってる、マグロの、そう、マグロ丼とか
売ってる。主催者自ら売ってる。
そう、
結構すごいですね。
すごいでしょ。
はい、
そうです。あ、そんなね、なんかめちゃくちゃでかいフェスとかではなくて、はい、どちらかというと中型ぐらいのサイズなんですけど、私実は野外フェスそんな好きじゃないんですよ。
あれでも行ったんですか。
そう、普通の音楽フェスって、うん、もうとんでもないことになるじゃん、もうぐちゃぐちゃに、
うん、そうね、
あーって、うん、もうあれもう怖くて、あれが、うん、そういうのは行かないんですけど、ね、マグロックはですね、まあそういったちょっと中型サイズっていうのもあるし、はい、プラスダイブとかモッシュは禁止なんですね。
あ、
珍しいでしょ。
なんで？
モッシュってそもそも何かわかります？
なんかこうワーワーしてるやつ。
ざっくり。だいたいワーワーする。
波みたいな。
こうみんなが一旦離れて空間作って、そこにブワーって集まって体をぶつけ合うんですよ。
へぇー。だいたい合ってた。
うん。いや、合ってねえよ。合ってねえよ。
違いました。
で、そういうの禁止だから、
はい、
すごい楽しみやすい。
あえて禁止にしてるんですね。
そう。で、いろんなね、あの、出演者いましたけど、
うん、
サイレントサイレンとか、
うん、
パスコードとか、
うん、
もう有名なところがたくさん。で、私もフレデリックすごい好きだから、
はい、
フレデリックの時とかも、ウィエーイになって、
へ
ー、すごい楽しかった。
へー。うん、初めて知りました、そんなフェスがある。
ぜひ行ってください、マグロック。はい、楽しめますので。そのね、マグロックにおいてですね、サンボマスターが出てきたんですよ。
おー、すごいですね。
もう私たちの年代で言ったらサンボマスターなんかね、うん、もう電車男でも主題歌やってましたし、
はい、
好きな人多いじゃないですか、
はい。
で、サンボマスターって、今でこそあんまりヒット曲とかっていうのをバンバン飛ばしてるわけじゃないですけど、ライブの盛り上げ方が異常にうまいんですよ。
へー。
だから、それまで、まあ言っても、はい、やっぱりね、ダイブとかモッシュ禁止だから、うん、盛り上がってもそこまで加熱してない人たちがもうサンボマスターの MC でドーカーンって、
へー、
でもすごい、私すっごい気になっちゃったんですけど、そのサンボマスターの MC が、
はい、
内容が、
内容が、
はい、なんかね、サンボマスターって基本的に一回なんか煽るわけですよ、観客を、
はいはい、
お前ら二階席のやつら本当に聞きに来てんのか、全然足りねえだろとか言って、
はい、
もっと盛り上げろとか言って、でわーとかやっても足りねえ、俺の歌が嫌いかみたいな言って、
は
い、でまたわーみたいな、でなんか語り出したんですけど、
うん、
最近よ、
手首切ったりよ、ぶち殺したりとかよ、いろいろ思うことあるだろうけど、俺の歌を聴いて一緒に幸せになろうぜ。ところでよ、手首を切ってしまったりよ、たまに辛いこともあるだろう。それでもみんなでこれを思い出としてきっと幸せになるだろう。歌おうぜ。ところでよ、手首切ったりよ。
いやいやいや、もう手首切ったりよ。
マジですか。
4回言ってたんですよ、その MC で。
歌って早く。
今すごいすごい走ったけど、ええ、最初みんなも、はい、あ、手首切るようなことあるな、ぶち殺したいと思うような鬱憤あるよな、
そういうことも言うなみたいなね。
それでも一緒に幸せになる、そのためのソングをみんなで歌おう、はい、わーってなったのに、はい、こっから歌始まるかな。ところでよ、
みんなうってなるやつですね。
手首切ったりよ。いやいやいや、もう手首最近なんかあったの。
もう確実になんかありますね、それ
知り合いかなんかあったの。
知り合いですよね。
そこでちょっと4回目くらいで観客もうんってなった。めっちゃ盛り上がってたのにうんってなっちゃった。
また言った、うんみたいだね。
私もめっちゃ距離ありましたけど、何回言うねんって突っ込んじゃいましたよ。
なんかあったんですよね、きっと ね、結構近い、割と近いところで。
そうですね、そうですね。いや、まあ盛り上がりましたけど、まあ楽しかった。ああいうのいいですね。一、ね、年に一回は行ってもいいかな、
お祭り気分でね。
そう、
はい、
マグロックぜひ。
マグロック、
そういうのをね、ボードゲームでもやっぱ感じられるなと思うんですよ。
一体感です。
一体感ですよ。だからもう私も今後は、
はい、
なんかボードゲームしてたらもう急にね、
まさか、
そう、はい、急に
やだ、
急にところでよ
って、えってみんながなるやつですね。
そうですね。
始めないの。
確かにね、準備だけして、ひたすらその話をする、いいかもしれない。
みんなちょっと始めようとしてるときにところでよって。
でもなんかこう MC でそういうのも楽しいし、
はい、
歌い終わった後にありがとうっていうのめっちゃいいなと思って。
いいですね。
あれライブめっちゃいい、そう、言いてーと思って。
言いたい、終わった後にね。
ね
え。いいじゃないですか、今度カラオケで。
そうですよ。
あ、じゃあもうこのホラボドの最後で言いましょう、
はい、
じゃ
みんな
で。てありがとう。
ありがとう。
今回
なんでね、言うだけでこのやりきったか。
いいじゃん、楽しみ。
始まるわ。
という感じで、はい、まあ、最近の私の出来事でしたけど。
はい、楽しんでますね。
お二人は何かありました？
はい、この間沖縄に行ってきました、家族と。
何人で、
はい、11人。
どんだけおんねん。
そう。
どうしてテレビ入るやつや。そう、大家族やな。
割引がね、引きそうなね、感じのね。
11人で行ったの、沖縄。
いいですね。
とんでもない金額かかってるな。
11人
お金ある。
あ、でも積み立てて、いきなりじゃね、大変だから、はい。積み立てて、そう、行って、楽しかったですね。沖縄も2回目ですけど。
どこ行ったの、沖縄の。サイコロド、サイコロド。
あ、いや、行きたかったですけど、行けなくて。あ、怖い。
11人で押しかけちゃうから。
それはちょっとね、
ちょっとそれは大変なんじゃないかな。
そうですね。
はい。
でも、美ら海水族館は抑えて、
うん、
そうそう。でも、あと、でもほとんどお土産かな。
なんでやねん。いやいやいや、早すぎだろ、沖縄着いて。
記憶がないんです、もう。
何されて
何やったの。
あと、車に乗ってるので、もう記憶がない。
どういうこと、楽しかったの、それ。
楽しかったですよ。景色見て、めっちゃ綺麗な海とか見て、グラデーションがもね、川の、ね、水と海の水と、うん、もう混ざる感じがすごい綺麗だったりとか、うん、はい、空も行ってる間ずっと晴れてたんで、
あ、台風案内いろいろと来てたのに。
そうなんですよ、
すご
いですね。
でも台風が過ぎたぐらいに着いたんで、もうずっといる間天気良くて、もう見たいところは見れてたんで、ただちょっとプールと海が入れなかったのが心残りかな。台風の影響で両方できなかったんで、次一回機会があればそっちもね、やってみたいなって感じですね。
あら、楽しそうだわ。でもぜひ今度行くときはサイコロ堂さんに。
あ、そうですよ、
ね、そうですよ。しかもサイコロ堂さん以外にも様々なボードゲーム関係の、ね、お店増えましたから、沖縄、
ね、そうですね、
あら、
はい、今度は、
はい、まあそんな感じで、はい、ね、最近の話をしましたけど、はい、相変わらずかおりさんは何もなかった
ので、ね、何もないですね、はい、大体何もないから、
うん、本当だよ、今日も遅刻してるし。
そうですよ、
いや、お仕事頑張ってんですよ。
仕事と休みはもうしないに寝てますから、私。
かわいそう、
かわいそうでしょ。
ボードゲームやってないんちゃう。かわいそう
でしょ。やってないですよ。
またかよ。
全然やってないですよ、全く。
そんなカオリンさんのために今回もご紹介しますよ、ボードゲームをね。
来たぞ来たぞ、
はい、今回ご紹介するのはこちらでございますよ。ダダン、クワックサルバー。
クワックサルバー。
おー、 何の王なんだよ。アクサルバーですよ。これ、カオリンさんやりました？
実はやりました。
あ、
途中まで。
途中まで。途中まで。それ、ジェリカフェのイベントで途中までやってました。
途中まで。
途中で帰っちゃいました。
そう、くっくー悲しかった。
いやー、このクアックサルバー、イチはまだやってないでしょ？
はい、やってないです。
めちゃくちゃ面白いよ、ね。
めちゃくちゃ面白かった。
これはやばい。
だって面白かった。
今、巷でとにかく遊ばれている、このクアックサルバーですよ。リスナーの皆さんもですね、多くがすでに遊んだかと思いますが、やっとコラボドでも紹介できます。
はい。
っていうのも、今年の5月に、ボードゲームメモさんでですね、まあ、このクワクサルバーが紹介されたその日から、
はい、
ずっと私はこのゲームを期待していて、
はい、
で、早い段階で予約もしていたんですね。で、発売日を迎えた際に、
うん、
ツイッター上でとある不具合が話題になったわけですよ。
ほう。
というのは、
不具合ですか？
一部のコンポーネントがドイツ語版のまま。
え？あー。そう。日本語版なのに？
そう、クワクサルバー完全日本語版って、ボックスには書かれてるけど、中開けるとドイツ語版っていう。
そんなことあるんですか？
そう。で、そういう不具合が報告されて、
はい、
で、私のね、まあ、職場にクワクサルバーが届いて、
はい
はい、
で、中身開けたら、
はい、
まあ、案の定、ドイツ語版。ギャーン！
そんなことあったんだ。
ガチャに負けました。ドイツ語版ガチャに。
ガチャに。
そう。
負けましたね。
で、結局、すぐさま、まあ、アークライトさんに、まあ、ご連絡させてもらって、
はい、
で、正規版が届いたんで、まあ、そっから遊んだのに、ちょっとね、やっぱ、発売してから少し時間経っちゃいましたけど、
なるほどね、
でも、このクワックサルバを紹介せずして、
はい、
今年のホラボドは終われないから、
は
い、
終われませんよ。
はい、
だって、これ、ドイツ年間エキスパート大賞取りましたからね。
あ、これが取った
これだよ、ね。そうですよ。これ、
まあ、
今年の一本、こちらでございます。ですからね、はい、というのを言っている間に、いつものやつ忘れそうなんで、はい、ちょっとチパミさんがいないですけど、
はい、いないから、
いっちゃんにいつものやってもらおうかな。
はい、対象年齢が10歳以上で、人数が2人から4人、時間が45分です。
はい、ありがとうございます。まあ、皆さんこのご存知、クワックサルバーですね。作者はあの、ボルフガング・ボルーシュ。
出た。
ボルーシュですよ。もう指で数えられるほどしか、ボードゲームをまだ制作していないのに、はい、ガンシュン・クレバー、ザ・マインド、
はい、
クワックサルバーのこの3作品が一気に今年のドイツ年間ゲーム大賞にノミネートされたという、今をときめく新進気鋭のスーパーアナログゲームデザイナー。
デザイナー
なんですよね。
はい。
しかも本業は、分子生物学者。
え、生物学者？そうなんですか？
そうなんですよ。ボルフガング・ボルーシュって調べると、
はい、
そう出てくるんですよ。彼の本業はそうらしいですよ。
すごいですね、うん。副業というか趣味？
すごくない？そんな分子生物学者で見た目もめっちゃイケメンですからね。
はい、
あ、
すごいイケメンですからね。
はい。
はい、そして、肝心のゲームに関してなんですけれども、
はい、
ルールをまだ遊んでいないいっちゃんに超簡単に説明させていただこうかなと思います。
お願いします。
はい。ジャンルはですね、バックビルディング&バーストゲームですね。
はい。
バックビルディング、つまりは袋の中身を整えていくわけですね。そして一定数の外れを出してしまってバーストしてしまわないように、その袋からチップを取り出していくことになるっていうのが根幹です。
はい。
で、まず各プレイヤーはクワドリンブルグに集まった治療師となって、魔法の特効薬とその技を披露するっていうのが目的となっています。
はい。
各ラウンド、メインフェーズでは手番は存在しません。
うん。
プレイヤーそれぞれが袋からどんどんとチップ、まあこの袋の中に入っている、まあ薬剤ですね。こいつを取り出していきます。
うん。
で、そのチップには数字っていうのが描かれていて、
うん、
このプレイヤーボードにあるでっかい鍋にその数字分進めていきながら置いていくんですね。で、チップにはいろんな種類がありますが、
はい、
白いチップは外れの薬剤。合計値7まではセーフなんですけれども、8以上になってしまうとバーストです。それ以上チップを引くことができなくなります。
うん、
で、引いてる途中でストップを宣言して、全員が引き終わったら、その後は一番多くチップを引けた人にボーナスがあったり、引いたチップの効果を発動したり、勝利点が発生します。さらに、チップを1枚ないし、2枚、新たに市場で購入して、それを自身の袋にまた入れると、増えていくわけですね。おおむねはこの繰り返しです。
はい。
で、チップ取り出しチャレンジとお買い物の流れを9ラウンド、 行って、最終的に最も得点の高いプレイヤーっていうのは勝ちとなります。
はい。
わかりました。
はい。
比較的簡単そうでしょ？
そうですね。うん。覚えられそうですね。
一人ずつ手番を行っていくわけではないので、
うん、
まあダウンタイムっていうのも薄いですし、うん、パッパッパッと楽しめる。
うん。
まあせっかくですし、一度遊んでみますか。
やってみますか。
今回もね。
はい。
やってみますか。
はい。
じゃあ、レッツプレイ！
ちょっと怖いな。
はい。せーの、ベン。あー、やばいよー。
進める。
やばいよー。
ちょっと待って。じゃあ、やばくない？
めっちゃ強い。
そんなマンドラゴラ使えるなんて。
いい感じ、いい感じ。ね、二言も使えてる。
いくよ。せーの、バン。あ、
あ、
よっしゃー。じゃあ、一個引いて。
ちょっとバーストしちゃった。
え
ぇ、ー、最悪。
あー、かおりんさんがー。さようなら。
さようなら。
はい、私たちを見ててください。最終ラウンドはあれですからね。バーストしてしまうと、お買い物ポイントが勝利点になるっていうフレーズが無視されてしまうので、圧倒的不利です。かわいそうに。
悲しい。
でも私も、
しかもな
あ私も
サービスが来てない。
ピンチ。白が出たら終わり。白が出たら終わり。
白、白、白。
せーの、
ベン。
自分もバーストしてる。あー、あ終わってる。
終わってる。私みたいなところでバーストしてた、この人。この人何引いてんの。
じゃあまだいけますよ。
そうですね。
いやいやいや、まだいけますよ。
待って、まだいけるいけるいける。
じゃあ引いてみます。
あー、いっちゃんの独壇場。
独壇場。
やばい。やばい
ぞ。こんなことある？
あ、1、2、3、4、あ、じゃあこれで終わりにしときます。
やばい、見た、私たちダメですね。
あ、終わりました。
終わりましたね。
はい、じゃあダイスを振るのだ、はい。
振ります。初めて振ります。
初めてかい。ここまで
来た。ここまで来た、初めて。はい。
あー、無駄だー。最終ラウンドでカモチャチ1本もらっても無駄だ
ー。
かわいそうに。
かわいそうに。いや、でも、でも。
はい、で、黒。黒の計算。
はい、
まさかの。
あ、いっちゃんが黒で両サイドパンチだ
ー。
はい、雫が進んでルビーが1個。
これは来てますよ。
で、バーストしていない、いっちゃんに勝利点が入る。
はい。
ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン。おー。で、私たちは、勝利点は入りますが、
入ります？
お買い物によるボーナスは入ります。ませんので、うんうんうん、
お
おで、いっちゃんがお買い物ポイントを5点につき、
はい、
勝利点なので、
えらいごちゃん、
どんどんどんどん、
あららららら
ららら、で最後にルビー払って、
あ、
終了、いっちゃんの勝ち、
やったー、
強いね、
やったー。
最後の怒涛の追い上げ。
すげえな。
すごいすごい。
信じられない。こんなことあるんですね。
すごい、自分で言うけど。
全然花がなかったのに、ここに来て。
そうそうそうなんずっと。
ここに来て最後、ギューン行ったね。
ギューン来ましたよ、これ。
あら
ー。素晴らしいですよ、これ。
というのが、このクワックサルバーですね。
はい。
どうでした？
はい、楽しかったです。
あら、よかったです。
楽しいね。
いや、買ったからじゃなくて、ほんと見た目もカラフルだし、
うんうん、
袋から出すのって楽しいですよね。
あら、いいこと言うわ。では、はい、コラボド的クワックサルバーがどこが面白いのかっていうところにね、
はい、
入っていきたいなと思いますけれども、うん、今、いっちゃんが言ったようにですね、袋から取り出す際の、このアナログならではのワクワク感。
うん、
これがこのゲームの最も
たる
ポイント。そう、ガチャですよ、ガチャ。まあ、前回紹介しましたメルカドでもそうだったんですけれども、
はい、
袋からくじ引きの要領でチップを取り出すのって、やっぱりプリミティブに楽しいですよね。
うんうん、
しかも、クワックサルバーにおいては、自身で、ストップするか、バーストするまでひたすら弾けるわけですよ。
うん、
その結果、一喜一憂できる。
うん、
これって、スマホゲーでいうところの今言ったガチャ。
はい、
つまりは完全運によるところなんですが、うん、手で直接取り出すというアナログ的アドバンテージによって、その運要素がさらに過激に面白く感じられるわけですよね。
うん、
これはコンピューターでやるところとまた違った楽しさがある。
はい、
まあ他のボードゲームでも当然ありますけど、うん、とりわけこのクワックサルバーは幾度も袋から引くことになるので、この楽しさが全体のモチベーション底上げしてくれてます。
うん、
そしてさらにですね、面白いポイントなんですけれども、 新たな薬剤購入による袋内の強化、デッキビルディングっていうところかなと思うんですけど、
はい、
薬剤チップっていうのは様々あってそれぞれに特殊な効果がついてるんですよね、
はい、
例えば黄色だったら直前の白をなくせるよとか、
うん、
赤だったらオレンジ色が出てれば出てるほどパワーアップするよ、でそういったものを毎ラウンド最大2枚まで袋内に増やせるわけですが、いい薬剤チップを購入するためにはそれだけ多額のお金が必要、
はい、
そしてそのお金はどうやって手に入れるかというと、袋からガチャの際にバーストせずに引ければ引けるほどお金が手に入るわけです、
うんうん、
まあ、もしバーストしてしまっても、まあ、お金に使うか勝利点に使うかっていうのは選べるんですけど、やっぱりガチャなんでバーストせずにどんどんと引けたらいいですよね、
うん
うん、そうですね、
で必死で引いたチップによってさらにいいチップがこう手に入っていく、この連鎖、
うん、
しかもチップを増やすことによって何が悪いことがあるって何にもないでしょこのゲーム、
うん、
うん、そうですね、いいことばっか、
むしろハズレである白チップを引く確率がどんどんちっちゃくなっていくからいいことばかりなんですよね、
うん、
でこれはゲーム全体を通しても言えることなんですけれども、
うん、
クワックサルバーは各要素において明確に旨味が見えるようになってるんですね、
うんうんうん、
お買い物以外でもボーナスダイスとかイベントカードなんかはそうですよね、
はい、
どうなれば美味しいかっていうのは手に取るようにわかります、
うんうん、
悩むポイントを極力抑えてあるストレートなゲームデザインになってるってところが案外結構効いてて、
うん、
やっぱりライトな人は楽しめるポイントとしてはこのストレートにどうすればいいかってわかるのは大きなポイントだと思うんですよね、
うんうん、そうですね、
となると大事なのはどのタイミングでどのチップを購入するか、
うん、
どこでチップを引くのをストップしてお買い物に生かすかなんですね、
う
ん、セルフハグリング、自身での駆け引きとその成果ってのに毎ラウンドテンションが上がります、うん、で勝ち筋を見やすくなっているこのデザイン、まあ、これがやっぱりウォルシュのこのなんか余裕を感じるところなんですよね
、はい、うん、そうですね、すごい思ったんですけれども、
うんうん、
やっぱすごい親切だなと思いました、
うん、
というと、
うん、さっき、
うん、
正直言うと、
うん、
あのめっちゃ勝ってたんですけど私、
はいはい、勝ってましたね、
勝ってる人と、はい、逆にこう負けてる人と間に実はネズミがあのボードに書かれていて、
そうそうそう、う
ん、離れてれば離れてるほどこのネズミが増えるんですけど、このネズミチップを、
うん、
このスタート位置のに置けるんですよね、その数分ね、
そうです、トップの得点を取っている人とどれだけ離れているかによって皆さんのガチャのスタート位置が上がるんですよ、
うん、
ということはそれでよりいい点数っていうのがゲットできるようになる、うん、っていうこの親切設計、
うん、すごいですよね、
うん、まあ、冒頭でも言いましたけど、
はい、
ウォルシュは、まあ、イケメンなんですよ、
うん、
でそのイケメンぶりは整った顔面だけではなく、
はい、
隅々までこの行き届いた親切感にもあると思うんですよね、
うんうん、
でもっと言えばこの薬瓶っていう要素があって、
はい、
外れの白チップを引いた時にこれを飲むことでそれをなくすことができたりとか、
うん、
あとバーストしてもお買い物と得点っていうのは選べるので、
うん、
完全にもう何もできなくなって残念ってことはないんですよ、
うん、
はい、
とにかくプレイ中にネガティブに受け取ってしまう要素っていうのを可能な限り排除し、
うん、
さらに優しく背中を押してくれているというのがウォルシュらしさ、
うん、
まあお子さんやライトなボードゲーマーにも好評なのはこの点も大きく影響していると、
はい、
思います、
はい、
そしてさらにですね、はい、このゲームの面白い点としては、
うん、
リプレイ性の高さですね、これ今回は、まあ、いっちゃんが初めてだったということで初心者用のこの薬剤タイルを使った、
うん、
要は購入できるチップっていうのも簡単なものが置かれてたんですけど、
はい、
実はバリアントでいろんな種類がまだまだあるんですね、
あ、そうなんですね、
そう、ゲーム始まったタイミングで組み替えることによってまた違う遊び方っていうのができます、
うん、
で、いい具合に毎度違ったそれがシナジーを生み出すわけですよ、
うん、
っていうところがまたこの新しい次やろうっていう気持ちになる、飽きない、
そうですね、うん、
この徹底したウォルシュの優しさ、
すごいですね、優しいですね、
うん、ああもうたまらん、
うん、
もう私が女子だったらもうウォルシュに抱かれたい、
抱かれたい、
っていうところが面白いポイントですかね、
はい、
はい、ではですね、遊ぶ際のコツ っていうところに入っていきたいんですけれども、うん、はい、遊ぶ際のコツはですね、まあもう二人も気づいたと思いますけど、バーストを恐れてはいけない。
はい。
ああ、はい。
こう大事。特に前半ですよね。
うん。
まあ後半は徐々にこうバーストのリスク、
はい、
点数かお買い物どっちにするかっていうリスク上がっていくんですけど、ね、はい、前半においてはもう正直もうバーストしてでもお買い物をガンガンやっていく方が大事です。
うん。
そうやって白いチップが出ない確率っていうのを上げていた方がいいですからね。ところが不思議なことに前半で味わってしまったそのバーストしてもいいやっていうのにガンガンいったそのヒリヒリ感に味を占めてしまって後半はついつい
あ、そうですね、
バーストしてもいいよなって気持ち
で強くなって来ないだろっていう、いっぱいやっぱ集まってくるから来ないよねもうっていうのがちょっと出ちゃいますよね、うん、
ってところはね注意です。前半の余裕を後半で持っちゃうと、うん、もうダメ、もう勝てない
ですね、
はい、
うん、
そしてさらに遊ぶ際のコツですけれども、バーストする際はできるだけ大げさにリアクションしてください。
うん、
これもプレイのコツ、
うんうん。
淡々とね、遊んでる方この前別の卓で見たんですよ。
はい、
引いておく、引いておく、うん。でもそれはそれで楽しいかもしれないんですけど、やっぱりガチャしてるわけですから、はい、バーストした時も、あー、はい、死んだーとか、って言った方が、他のプレイヤーも、
そうですね。
ざまあ見ろって言いやすいですからね、
うん。
そういうリアクションできるようにするっていうのも、アナログゲーム。はい、
まあ、せっかくしかも人の見えてますしね。
そうそうそうそう
そう。あら、それバーストするんじゃないとかって言ったりね。
私なんかもう引く前に言ってますからね。あー次、あー次白引いた死ぬ。白引いた死ぬぞ。
はい。
あーみたいな。もうこれはもうちょっと心の中で白引いた面白いっていう気持ちあります
か。だから引くんですよ。
そういうことか。
そういうことか。
っていうところが遊ぶ際のコツかな。
はい、楽しいですね、うん、そのがね。
その方がいいよね。はい、じゃあネガティブな点。ね、ホラボド的クワックサルバーのネガティブな点を発表してみようというコーナーですけれども、果たしてこのゲームのネガティブな点は何でしょうか。
はい。
はい、じゃ
ん。お鍋のぐるぐるが見てて酔う。
いやいやいやいやいやいや。これで酔うやつおる。
まあ、用意はしないけど、うん、こう、順にこう、進んでいくと、うん、あれ、戦闘どこだっけ？
いや、そんなことないだろ。
私だけ。
そうですね、言っちゃっただけです。
あら。
はい、初めて出会いました。
はい。
あ、かおりんさん。
やっぱり、うん、運の強さが出ちゃうから、
うん、
運がとことんない人
は、はい
はい、うん、悲しい結果になる。
あー、それはまあそうですね。完全運だからっていうのは、うん、
どうしてもすごいない人っているじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
で、なっちゃった時に、ちょっと微妙な
感じ。確かに。まあ KDJ に選ばれた割には、運要素が大きく影響するので、はい、
うん、
そのゲーマーが計算して遊ぶっていうところで言うと、うん、ちょっと違う路線かなとは思いますけどね。
うん、
そこはあるかもしれないですね。うん、まあ私的なネガティブな点としては、
はい、
袋から手を引く際にですね、
はい、
チップが落ちて紛失しやすい。
あ
そんなことねえだろって思っているあなた意外とあります、
うん、
自分はなくても、
うんうん、
例えば冬場ね、あ、そう、これ発売したのがちょっと夏と秋の間だったから、
はい、
みんな半袖とかでやってるからいいでしょうけど、冬場になるとやっぱり袖とかにちょっと引っかかったりとか
ありますね。
引いてでメルカドの場合はあれ木のコマを袋から引くんで落ちた時にカツンって言うんで気づくんですけど、これ紙のチップなんですよ、
はい、
だからポトって落ちても気づかないんですよね。
気づかないですね。
わかんない。
っていうのがちょっと気をつけた方がいいかなと思うので、はい、
そうですね、
しかもチップすごい多いから、片付ける際は全部数えた方がいいです。
そうですね。
私は
多くなれば多くなるほど、後半になると、いくつ入ってるかなんか全然わかんなくなるから、
そうそう、
それはありますね。
なので皆さん、紛失には気をつけましょう。
はい。
はい。
あともう一つネガティブな点はですね、さっきも言いましたけど、はい、ドイツ版ガチャ。
ガチャがそこにもあった。
これはね、大変ですよ。これ、今まだ流通している品の中の何割かは、まだドイツ語版入ってますから、ね。
あら、本当ですか。
だから、ホラボド聞いて、はい、あ、やっぱクワックサルバー買おうって買ったとして、
はい、うん、
下手するとドイツ語版の可能性あります。
はい、
しかもそれ、店頭で買って、店頭では引き換えてくれません。
あ、そうなんですね。
はい。目の前でね、開けて、はい、あ、ドイツ語版なんで変えてください。これできません。
はい、
もう直接、うん、アクライトさんにご連絡くださいって言われてしまうので、そういった意味では、ちょっとそこのガチャ、は結構めんどくさい。
そこにもガチャがある、
ね。そうですね。まあ、とはいえ交換ではなくメールでお伝えしたら送ってくれるので、
はい、
そこは親切ですけどね。はい、っていうところですかね。はい、じゃあいつものように点数、
はい、
点数いきましょう。点数、
はい
はい、
お、じゃあ今回の指標は私が久しぶりに、
はい、そうですね、久しぶりに
って言っても何も考えてなかったけど、
なんだろう、なんだろう、
あ、 じゃあ今回の指標は、
はい、
夏場に温泉入った後の扇風機全身浴びです。
いいですね。
あれ。
あれね。
あのタオルをこう、
あれね、
コウモリのムササビのように広げた状態で、扇風機でブワーって感じる。あれ、めちゃくちゃいいんだ。
いや、正直、
はい、
女性もやりますよ。
あ、本当に？
まさに女性の方はだってコウモリじゃないですかね。
いや、女性の方がコウモリ。どういうこと？
いや、ほら、だってほら、バスタオルは上まで巻いてるから。
あー、そういうことか。
はい。
大きいバスタオルってことね。
そうそうそうそう。
そういうことで、ね、びっくりした。今もうカオリさんの、おっぱいがブワーって、胸がビヨーって。
どんなですか、それ。どんな
ビヨーって横に伸びてんのかな。
横ビヨーみたいな。コントで使うあのおばあちゃんのやつみたいなやつ
ね。そうそうそう、あの汗拭くやつね。
便利
だね。ばあさんそれは胸だよ。
あれね。
それはそれとして。まあやっぱり気持ちいいですよね。
そう、
ね。散々体温まってね。はい、まあちょっと風邪には気をつけるっていうのはあっても。
はい。
はい、じゃあ、いっちゃんの方から初プレイのこのクワックサルバー。
はい。そうですね。クワックサルバーは、98点
!98 点ギリ扇風機勝ち。
扇風機勝ち。
はい、ちょっと楽しかったんですけど、
うんうん、
うん。そう、扇風機浴びるのもね、気持ちいいですよね。
どういうことだよ。知ってるよ。
知った
上で言ってるよ。そうですか。
ほぼ毎日でした、夏はね。
あー、
暑かったですからね。
確かに、確かに。わかるわ。じゃあちょっとカオリンさんに期待しようかな。
はい。まあの夏場ですよ、お風呂上がりにね。
うん、
もう、スポンポンになってね。
スポンポンになってね。
タオルを翼代わりにして、
うん、そうです
ね。浴びる扇風機。
くるくる回ってね。
お100点として、
う
ん、300点かな。
あ、やったすげえ。めちゃくちゃ楽しんでるやん。
いやいやいやいや、だってこれ、
うん、
バーストしそうなところで引いた時に、うん、全然バーストしなかった時の気持ちよさ。まだいける、まだいける、みたいな。このギャンブル根性をこのくすぐるね。
カオリンさんね、他のね人も言ってたんですよ。カオリンさんめちゃくちゃ勇気がある。
いやもう
普通しかないところでガンガン引きますよね。
引きますね。こうもうくすぐられますよ、うん、これは。
こういう人がパチンコにハ
マる。パチンコにハマらないですから。
本当に。
でもね、その気持ちいいことたるや。
絶対ベガスいっ
ちゃう。危ない危ない
。なるほど。
ってなわけで私は300点なので、
はい、
そこはもうモミさんは何点なのかってことですよね。
98点かな。
あれ、おや、あれ、
いやー、扇風機やっぱね、いっちゃん気持ちいいですよね。
あれ、あれ、え、ちょっと待って。
私、暑がりなんで、やっぱ温泉、しかも温泉好きだから。
あ、そうですよね。う
ん、とはいえ、クワックサルバーは、
はい、
すごい面白いよ。
はい、
めちゃくちゃ面白い。
私、すごい好きですね。
で、みんな喜ぶ。これをね、遊んで、まあ、微妙とか、面白くないって言った人は、まあ、合わないですよね。で、初心者も、ちょうど、この、中級ゲームとしても、スターターとして、運要素と、このビジュアルと、目いっぱいのコンポーネントと、やっぱお腹いっぱいになりますから、その点でも出しやすい。非常に利用しやすい。っていうところは、カオリンさんの300点も納得。
はい。
ということで、総合点。
総合点。
200点かな。
200点かな。
そうですね。
オッケーですね。
オッケー。
はい。
うん。はい。じゃあ、このクワックサルバーは、お風呂上がりの扇風機を100点とした時に、200点となりました。
200点
はい、ということですが、日本語版の普及によってですね、比較的安価に安定して買えますから、
はい、
ドイツ語版ガチャさえ目をつぶれば、皆さんもう絶対買った方がいいから。むしろアークライトにメールが送れるっていうレアなことが、これをもってできる。
そうですよね。
そうですよ。
そんななかなかないですよ。
やりとりできるんだから。
はい、そのレア感。
それにはあとツイッターでネタにできるっていうのは。
あれ
このご時世にドイツ語版当てちゃったって言えるっていう。
素晴らしいですよ。
そういう意味で楽しんでいただけたらなということで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、はい、ここから映画の紹介コーナーとなっていきますけれども、ね、はい、そうですよ、はい、今回も、もう、私がこれを話したくて話したくて、もうクワックサルバーなんかどうだ
っておいおいおいおい、
それよりもこの、もう映画の紹介がしたくて、今回も。今回ご紹介する映画はですね、なんと、現在絶賛放映中ではあるんですけれども、こちらでございます。はい、クワイエットプレイス。
クワイエットプレイス。
クワイエットプレイス。
来ましたね。
あこれお二人見られました。
見ました。
あら、見ました、
はい、
お、じゃあもう、全力で。
全力で。
全力で
しょ、ね、はい、珍しく、3人全力。
はい。
やったね。
みんな見てる。
まあ、今回も、根幹の部分とかオチには触れませんが、
はい、
物語の都合上、ネタバレは、それなりにします、今回は。は
い、
それなりに。そう。なんかオチとかは言わないよ、もちろん。
はい、
けど、結構言っちゃうので、一切何も知らないで見に行くつもりの人は、
はい、
今回のホラーボードはもうここまでなので、チャオってください。
うんうん、
はい。チャオチャオ。
チャオチャオですね。
チャオ。
うん。
もう結構言いますからね。
結構言っちゃう、今日は。
いいです。
はい。
言っちゃいますよ。
あ、はい。
はい。こちら、クワイエットプレイスはですね、本国アメリカで初登場、オープニング成績が5000万ドルという数字を叩き出し、
うんうん、
累計興行収入はあの、ホラボドでも紹介しました傑作、ドントプリーズやゲットアウトを超えて、さらには、レディープレイヤー1さえも超える成績を記録した、2018年度のオリジナル作品映画ナンバーワン大ヒットのスリラーホラーです。
うわ生きた、
いや、すごくない？
すごいですよ。
通りでですよ、カメラを止めるなを見に行った時のあの、宣伝の時にもう、クワイエットプレイス、クワイエットプレイス。
推しがすごかったですね、あの時もね。推しが
すごかったんだ。うん、でも、その宣伝動画は全然内容がわからない。
わからない。
わからない
な、はい、
まあ、その理由は後でわかるんですけどね、
はい。
そして制作はですね、マイケル・ベイ。
うん、
またもやマイケル・ベイ。
またもや。
何回出てくんねん、マイケル・ベイ。この映画もマイケル・ベイ。あの映画もマイケル・ベイ。なんなん？もしかしてマイケル・ベイって、あの、チョビッツの作者と一緒ですか？クランプですか？
クランプ？いっぱいいるやつ。マイケル・ベイって言って5人ぐらいです
か？そう、やだてはじめと、一緒。いやー、そういうことですかね。そして監督、脚本、制作総指揮は、ジョン・クラシンスキー。この方、実は、この映画の主演もしてて、もっと言うと、ヒロイン役、エミリー・ブラントの夫役であり、実夫です。
おー。へー。
つまり、旦那役兼旦那です。
すごい。
そうなんですよ。これ、もう、
すごいですよね。
私利私欲ですよね。なんなら、夫婦のために撮ったかのような立ち位置ですが、うん、まあ、これがテイヨさん映画ながらよくできてる。はい、あの、ロッテントマト、
うん。
ロッテントマトって海外で最も有名な映画評価サイトですけど、はい、ロッテントマトでもですね、95%。
お
ー、超絶賛。
すごい。
まあ、今年一番と評価されるのも、納得ですよ。
はい、
というところですが、あらすじの方をカオリンさんに言ってもらおうかななんて思います。
はい。
はい。
音に反応し人を襲う何かによって荒廃した世界。そこで生き残った一組の家族がいた。手話を使い、裸足で歩き、道には砂を敷き詰め、静寂と共に暮らす夫婦と子供たちだが、妻、イブニーは出産を間近に控えていた。果たして彼らは無事、最後まで沈黙を貫けるのか。
はい、というところで、
はい、
ね、もうこのあらすじを聞いただけでわかりますけど、うん、ピンチ中のピンチですよね。
うん、
まあ、荒廃した世界で赤ちゃん埋めるんかっつう話の、はい、そんなところなんですけれども、うん、作品の魅力に早々に入っていこうかなと思いますが、
はい、
この映画の魅力はですね、日本におけるこの映画のキャッチコピー、
うん、
見ました？
キャッチコピーですか？
キャッチコピーがですね、うん、まあホームページとか見たらあるんですけど、はい、音を立てたら即死って書いてあるんですよ。ちょっとダサくないですかこれ？
またですか？またですよね、
本当に配給会社の、ね、はい、センスのなさ。
はい。
まあ、確かにわかりやすいですけど。
一等の時も、うん、それが見えたら終わりみたいな。ですよね、そういう言い方。
まあそういうのが頭に響きやすいっていうのは確かにあるんですけど、うん、即死って。
即死って。
ちょっと笑っちゃうんだよ。
笑っちゃいますね。
響き的に。
はい。
まあ実はこの即死とはどういうことかというと、はい、まあ、早速ネタバレになりますが、
はい、
要は音を立てた瞬間にとある化け物に襲われるんですよね。
はい。
それがなんと宇宙から飛来したエイリアンです。
おお。
これだよ。これ。
来ましたね。
だから日本版の宣伝動画では、うん、すごくあやふやにして、うん、音立てたら死ぬ世界としか言わなかった、
うん、
これエイリアン、まあ、SF ホラーって、はい、日本だと、うん、ヒットしないんですよ、
うん、
特に、まあ、プレデターみたいに、はい、もう IP でずっとまあね、シリーズとして通ってるものだったらファンが見ますけど、
はい、キャラがもう立っちゃってます
からね。そう、うん、オリジナル SF ホラーってなるとヒットしないので、うん、多分隠してたんじゃないかな、うん、とはいえ にこの映画はもうほぼプレデターです。
プレデター
なんだったらプレデターズですね。
ズ
いっぱいプレデター。
あ
ーで、このエイリアンがまたすごいスペックですよね、いっちゃんね。
そうですね。動きの速さが速すぎちゃって見えない。
ぐらいの。
はい。
あの、セルと悟空が戦った時に、天津飯がもう俺にはついていけないって言った、はい、あの気持ちと一緒。
そうですね。
もうすごいスピードブーってきて、
は
い、で、音を立てたものをズバーンって一刀両断するわけですけど、
うんうん、
で、これがね、目は見えないんですよ。で、聴覚が異常に発達しているから、音に反応するんですけど、
はいはい、
で、このどうもかつ俊敏、で、外装は非常に硬くて、刃物とか銃をものともしないわけですよね、
うん。
で、それによって人類のほとんどが死滅させられた世界で、日常的に近所をそのエイリアンがうろつき回ってるとね。
はい。
そらちょっと音出したらもう、そいやわ。
そいやわ。
そいやわ、そら。ね、怖いでしょ、こんな。
怖い。
想像して自分がその状況だから。
いや
いっちゃんどうします？もう音立てたらもう、そいやんって
言われる。生活できないですよ。
普通生活できないよね。もう食器とか洗えないよね。
そうですよね。
すげえ嫌。で、この映画はですね、ジャンルとしてはスリラーホラーとなってるんですけれども、
はい、
カテゴリーでさらに分けるとしたらびっくり系ですよね。
うん、そうですね。
うん、ちょっとした音さえ出せないし、
はい、
まあ、うろつき回ってるから、
うん、
日頃いつ出くわすか、もうどこにいるかわからないわけですよ。で、これが実はですね、物語前半は主人公一家の日常を淡々と描いてて、
はい、
結構間延びします。間延びするこれ、ほんと。ただただ畑耕したりとか、
はい、
魚捕まえて食ってたりとか、まあ、これに至ってはまあ賛否両論分かれそうですけど、個人的にはその丁寧に描いた音を出さないために凝った日常の工夫っていうシーンは面白いし、無音で生活するということ自体が逆に恐怖を煽ってて、不意に音を出してしまった時のドキドキ感って半端ないですよね。あとボードゲームするシーンがあります。
はい、ありますね、
この映画、あれちょっと良かったですよね、
はい、
モノポリやってましたけど、
はい、
でこれが結構凝ってて、コンポーネントが木のコマとかプラスチックのコマじゃないんですよ。もう
そうそうそうそうそう、
布、
はい、
布の人形で遊ぶ、音立てないようにね、
はい、
ところがボードゲームで勝っちゃった弟の方がウェーってウェーってなっちゃって、横に置いてたランタンガシャンって倒しちゃうんですよ
ね。
その後のもうなんかみんなもう静かにっていう、
火を消すのもめっちゃ静かに頑張って消すんですよ。
パパパって布で
布がね、早かった、水取りに行ったりしないんですよね。
どうかエイリアンに聞かれてませんようにって静かにするんだけど、やっぱりドダダダダダってね、
はい、
屋根の上を走り回るエイリアンの音とか聞こえて、はい、あーみたいな、まあ、そういうちょっとしたドキドキっていう、まあ、この一見ほのぼのした日常なのに常に油断できない緊張感っていうのは、なるほど、ワンアイデアで、まあ、ここまでうまく消化してってすごいなと。そしてこの映画、
はい、
まあ、実はスリラーホラーというジャンルでありながら結構感動するシーンありますよね。
そうですね、やっぱりこう描いているんですけれども、うん、ホラーをね、
うん、
でもそこには家族愛がね、
そう、これを単純なカップルとか、うん、はい、強めの主人公とか、はい、ザ・ロックが描いてるっていうんじゃなくて、ね、一家として描いてるってところ、
はい、ザ・ロックなんかボコボコですよね。
ズボンやりゃボコボコだよ。
ボコボコですけど、
口開けてガーン
そうなんだろう、こう主人公、家族全員が主人公なんですよね、これ。
特に長女のね。
長女の
ね。リーガンが。
はい、心の、こう、気持ちの表し方とかが、またその子は喋れない。まあ、不自由、耳が不自由なん
で。長女はもう、もともと生まれつき、はい、まあ耳が聞こえないので、で、また結構トラブルメーカーなんだ。
トラブルメーカーですね。
家出とかしちゃうんだ、こういう状況の中で。
この状況だっていうね。
年齢ですよね。
お父さんと喧嘩したりするんだよ。
そうそうそうそう。
っていうのも、原因はね。
弟がいるんです
よ。最も下のね、
はい、
まあ、末っ子の弟が、うん、ちっちゃい子がいたんですけど、はい、ちょっとオープニングで、
はい、そうですね。
まあ、お姉ちゃんが渡した、まあ、おもちゃの音によって、その末っ子が、うっそいやってやられてしまった。
ね、はい、
これをね、お姉ちゃんずっと引きずってるんですよ。
う
ん、
まあそれは引きずりますよ。ずっとね、自分のせいだって思い続けたら、まあ確かに家でもするでしょうけれども、う
ん、まだ子供ですからね、お姉ちゃんと家のね、
まあ、そんな長女も含めみんな化け物以上に日々のストレスと戦ってるわけですね。で、喧嘩しようにもね、はしゃごうにもね、全部手話でやらなきゃいけないし、で、音が出ないように生活空間においても歩ける場所とかも決まってるわけですよ。足元の木の板をうーんってもし踏んじゃったらそれこそまた来ちゃうから、もう印をつけてその上をゆっくり裸足で歩く、まあ、そんな孤立した状況の中でいつか助けは来ると信じて一生懸命支え合い生き抜いている家族愛、はい、っていうとこを描いてます。まあどんなかは言えないですけど、私は結構ラストは泣けましたね。感動しましたっていうね、まあ、家族愛もあるし、はい、そういった人がどう生きているのかっていうところの描き方は、まあ、スリラーホラーとしてはまた違った味わい方があって、ね、この映画よくできてるなと思いましたよね。
なんか珍しいですよね、またちょっと。今までのとはちょっと違う。
どっちかに偏っちゃってとか、もしくはまあバランス崩れちゃって中途半端になるってありますけど、この映画に関しては本当に綺麗に両方描けてるなっていうところは素晴らしいなと、っていうところが私的にはこの映画の魅力かなと思いますけど、ではですね、ここからコラボド的ツッコミどころをご紹介しようかなと思います、なぜこの映画を私はこれだけまだ現在放映中であるにもかかわらずコラボドで喋りたかったか、というと、もうね、ツッコミどころがもうやばいんだこの映画。めちゃくちゃありますよね。
そうね、
これをやっぱ紹介して、まあもうすでに見た人は一緒に笑ってくれればいいし、もしかしたらこっからまだ見るつもりで聞いちゃってる人はそのツッコミどころも気にしながらっていうので見ていただけたらなと思うんですけれども、まず一つ目、人間はなぜ負けたのか。
思いました。
これなんかね、ブラジルに落ちた隕石があって、その隕石に付着してたエイリアンが、まあ増殖したのかな、で全世界を滅ぼしたらしいんですけど、なんかね、途中で気づいたと思うんですけど、鳥がね飛んでたんですよ普通に、ね、で家畜は多分殺されたんですよ、もうとかね、ボヒヒって言ったらやら、もう削いだされてるんで、でも鳥飛んでたんですよ、ということはエイリアンは飛べないんですよ、ということは空から攻撃すればどうにかなったんじゃないかな。
思いましたね。実は私も同じこと思いましたよ。鳥飛んどるって思いましたよ。
でしょ、違和感がすごいんだ、ジャンプ力そんなねえんだなってわかるんですよね。でこれね、映画のラストの方でわかるんですけどね、このエイリアンに対して特別な周波数が有効的に効くっていうのがわかるんですけど、でしかもこの特別な周波数を効いたエイリアンは外壁が取れてむき出しになって頭に銃が効くようになるんですね、それ人間の知恵で気づかなかったのかな。軍は何してたのかな。さすがに世界が滅びるにはちょっとエイリアンのスペックがまだ足りてない。
そうね、はい、そうですよ、
ちょっともっといっぱいいたら、もうめちゃくちゃいっぱいエイリアンいたらわかるけど、本当一つの市に三つぐらいしかいないっていう感じだったんで、それだったらいけたんじゃねえかな。
プレデターの方が強い。
プレデターの方が強いですね。武器も持ってるしね。で、私は自分なりに解釈した結果、この人間は実は滅んだのではなく、宇宙か地下に逃げたのではないかなと推察するわけですよ。だから人類がほとんどいなくなっちゃった。けど田舎で暮らしてる人はそれを知りようがないから、テレビとかラジオとかも無理だしっていうので知る術がなくて、この主人公たちは知らないだけっていう可能性もあるかなと思いますよね。っていうのは、まあ、一つ目のツッコミどころ、
でも途中ちょっとあるんですよね、チラッと出てくるんですよね、地下へ逃げろって。
ああ、そう、それは確かにありましたね、
だから逃げてるんじゃないかと。
それは確かに示唆する部分ですよね、そして二つ目、娘リーガンが耳聞こえないからといって、すぐ後ろにエイリアンが来てるのに気づかないのはおかしくないかい？
そうです
ね。ええ、音聞こえないから
。とあるシーンで、真後ろまで来てるんですよ。
真後ろまで
来てる。もう本当に口が頭に当たるぐらいのところまで来てるんですよ、エイリアンの。なのに、まあ耳聞こえないから、全く気づかずに普通に歩いてるんですよ。
いやいやいや、振動はよ。振動ないんかい。あんだけ俊敏に動いとるのに。しかもあんな巨体ってどんどん言っとるのに。
そう
娘の鈍感ぶり、あれやっぱ思春期だから。
あ、そうですね。
思春期だからやっぱ
鈍感ぶりはすごい発揮されてますよね。
やっぱそうなんですか、
うん、
だいたいやっぱ中学生、高校生ぐらいの女子って、鈍感な
瞬間
ですよね。
うん、そうそうそうそう。
自分が好きな男子に対しては敏感なのに、自分のことを好きな男子に関しては全然気づいてない時ありますよね。
あります。
あ、それです
か、ね。ああいうやつか。
そうそうそう。はい、そうそうそう
そう。そういうことか。うん、なるほど、ね。
興味の対象が一個だったらもう そこだけしか。う
ん、あ、理解。
理解ですよ。
理解しました。
あ、正直、彼女にとって、うん、いや、ちょっとどうでもいい感じですね。
そんなことよりお父さんとの喧嘩の方が。
弟のことの方が気になっちゃって。
そうそうそうそう。
だから家出とかしちゃうんですよ。普通のボーイズがいるんですよ、外にあれ。
確かに。
でも彼女にとってはどうでもいいですよ、エリア。
うん。
やっぱ気がする。あの、自分を思ってる男子に気づかないのと一緒で。
いやー、もう自己中。女子。ほんと自己中。やだやだ。はい、じゃあ次のツッコミどころですけど、はい、赤ちゃん空気読みすぎ問題ですね。
はい、そんな長女に打って変わって、
そう、
はい、
まあ、ね、劇中で、まあ、赤ちゃん生まれるわけですよ、はい、いや、そもそもね、いっちゃんね、
はい、
赤ちゃん産むのってあんな簡単なの？
いやいや、なわけないじゃないですか。
なんでめっちゃ笑ってんの？
で、本見ててそこが一番面白かったですね。
笑っちゃった。
出産シーンが、
うん、まあ、出産シーンがもうエイリアンが家の中まで入ってきちゃって、はい、超ピンチなのにもう陣痛が始まっちゃって、はい、しかも家族がみんな外に出てるタイミングだったから、お母さん一人ピンチみたいな感じになるんですけど、うんうんってなって、あ、これもうあかんやん、エイリアンにやられ、はい、そう癒されると思ったら、もう次のシーンでは普通に生まれてましたよね、
はい、
で抱えてましたよね、
はい、
でヘトノを切れてましたよね、
はい、
全部一瞬で2分ぐらいでやりました。
2分ぐらい
で
終わってる。
そんなスポーンってね、生まれるかなっては思いましたけど、
スポーンなったし
泣かないし、
赤ちゃんが一切 なんかね、泣かないっていうか、一応
あ、赤ちゃんの冬のね
って言って、
はい、
え、私はこれまでドラマとか見ていて、赤ちゃんって確か生まれた瞬間大泣きしないと逆に危ないって聞いてるんですけど、
はい、はい、
そう、あんな、うん、え、うん、えってなんて大丈夫なの？
はい。
いや、絶対ね、死んでるかなって思いましたよ。うん、
ねえ。
あんな声ちっちゃくて。
うん、うん、上なってたわね。
そうですよ。
でもまあ、健康で、健康で、はい、すごいなと思って、空気読みすぎだろ、赤ちゃん。
読みすぎですね。
でね、結局その赤ちゃんはじゃあどうやって育てるつもりだったかというとね、
うん、
あの地下室を用意して、その地下室に酸素ボンベを用意して、
はい、
で箱の中に赤ちゃんを入れ酸素マスクをつけ、
うん、
そしてその中で、まあ、育てるっていう、
はい、
まあまあ確かに、うん、ああなるほどなって思いましたけど、はい、でも
いやすごいなって思いましたよ、あれ見て。
自分の生まれた赤ちゃんを、
そうそう、生まれたばっかりのね、うん、まだね数時間経ってるかなぐらいの。
しかもあんな輪ゴムのね、マスクを顔に巻いたらね、赤ちゃんの顔ってすごく柔らかいから、
そうそうです、最初はね。
絶対危険だと思うんですけど、
そう、いや、面白かったですね。
あれはやっぱりね、赤ちゃん産んだ身からしたら、ツッコミどころとしては大きいですし、私としてもやっぱり、
いや、もう思ってましたよ、はい。って。
赤ちゃんはとにかく空気読みます、
はい、
あの世界においては。
はい、そんな後もね、ずっと。
う
ん、
ずっともうエイリアンに襲われてもまだ泣かない。そして、もう一つ、ツッコミどころ。そもそもセックスはどうしてたのっていうね。
はいはい、
そうなんですよ、
はい。
ここも非常に大きい問題で、はい、赤ちゃんはまだいいよ、空気読んだとして。いや、もう、それを作るための行いは、音出さずにやったの。
そら。
すごくない？
そら、音立て
る。すごい技術ですね。
教えてほしいもん、はい。そのシーン見せてほしかったもん。
確かに。
そのシーンが一番気になる、
はい。思いましたけどね。
どうやったん、
はい、ちょっと気になりましたね。
はい、全く想像できない。
うん。
これも地下室の箱の中でやったんですか？
ありますよね、
ドラキュラみたいな。
ドラキュラですからね。
いや、納得。しかもこの世界において赤ちゃん作ろうと思うかな。
いや、ね、そこはほら、あの弟一番下の子が亡くなっちゃったっていう寂しさがあって、ね、
つい、
うん、つい、いや、つい、まあ、思ったんですよ。ついならめちゃくちゃ盛り上がったんだよなって。
そう、確かに、確かに、
よくそんなって思いましたけどね。はい、
ついだろうなって思った、はい、
確かにね。本当そこはずっと謎、
あの謎ですよ、あの、うん、なる謎を、
これまあ、その謎もあってっていうところで言うと、やっぱ音を立てずに生活している点は結構 構突っ込みどころ満載だったんですけど、うん、机の上に物置きすぎじゃねえか
あの、ちょっとあって、で、コツとかあるじゃないですか。
引き出しもあるし、私たちもどんだけ気をつけても、はい、絶対ボードゲームとか落とすじゃないですか、うんうん、コンポーネント落としたり、はい。いや、もう机の上に置いたら絶対あかんやん。
なんでこんな置いてるの？テレビとかラジカセとかめっちゃ載せてましたから、ね、はい、縦に。
載ってましたね。あと壁とかにもなんかこうありましたよね、額とか。いや、絶対落ちますよ、ね、
落ちる。そう、すごい額いっぱい貼っちゃったの。
あれ危なくないですか？ちょっと引っかかって、カタンとか言ったら、カタンとか言
ったら。何なの？
何なんですか、ね、すごく思いましたよ。
だからこの家族どうやって生きてきたの、はい、って
それなのに玄関の扉つけないっていう。
玄関の扉つけない。
ちゃうじゃんっていう。
それは確かにね。玄関の扉が音が立たないように開けるシステムを考えるのではなく、うん、玄関の扉ごと、
ごと、
取っちゃう。
取っちゃう。ね。
わからん。わからん。
もうそのセンスわからん。ちょっとわかるなりましたよ、私も。
いやー、うん、なんか他あります？ツッコミどころ。
ツッコミどころもなんか、ツッコミどころがもうありすぎてなんですけども。うん、いや、まずまず持って、あの、まあ、モンスターとか、うん、クリーチャー。うん、何のために殺してます、あれ。
あ、気づきました。
はい、
ソイヤしてる。
ソイヤしてる。あの、ソイヤ、いや、正直ですよ。もう私はもうそういうの好きなので、モンスター好きなので、うん、基本的な理由としては、まあエリアもそうですけど、まあ何か理由があるわけですよ、襲うには。
確かに。
ね、ところがですね、あの、ばあちゃん見ました？
そう、食べられてない。
食べられてないですよね。
ソイヤされただけなの。
はい。
殻裂かれただけなの、
うん。はい、私例によって母と見に行ったんですけど、
う
ん、
劇場終わって、実在するかしないかわかんないお母さんね。
そうそうそう。
半透明のね
。で、うん、一番最初に言ったのが、うん、なんか食べられた割には綺麗だったよねって言ったんですよ。
だから食べられてないんですよ。
そう、食べられてないですよね。
そいじゃされただけなの。
いや、でも待ってください、見てください、あの牙。
確かに。
うん、食べるために進化したと言わざるを得ないような口なのに、全く食べてね、
う
ん。
そうだね。
ちょっとね、私はちょっとあれが納得がいかなかったですね。はい、造形としては。
そうね。
はい、あの口は一体何なのか。
不気味ではあったけど、
はい、
進化の過程としては無駄
だ。ありえないんですよ。だったら口なくてよかったんです。
うん、
その方が不気味かなっていう。
じゃあ食べてないんならなぜソイヤ？
なぜ過剰なソイヤ。
過剰なソイヤ。
過剰ソイヤ。
んで、滝の音とか、川の流れる音には、全く気にならないらしいんですけど、はいはい、もうあそこまでキャラ凝ってたら、もう滝に向かってソイヤソイヤしててほしかった。
修行かのように。
ソイヤソイヤソイヤソイヤソイヤ。
滝切るぐらい。
滝切る。滝切り続けてくれてたら。
ただそれ以上だったら滝の前にいっぱいいますよ。
そう、
ね、そうそうそう。ちょっとね、謎が残って、ね、私的なツッコミの頃。
後ろでね、操ってる人がいそうな感じの。
は
い、
謎だな
謎ですよ。はい。もうちょっとこだわってほしかったなっていう。
こだわって
ほし
かった。まあまあ、ワンアイデアですからね。
はい、
まあ、脚本とかも全部ね、あの旦那役の方なんでね。
はい、
そこの詰めはあったかもしれないけれども。っていうところが、まあ、じゃあ、ツッコミどころというところですけれども、はい、こんだけ突っ込んでも、まあ、面白い。
面白いです。
はい。
うん、
はい、
ツッコミも込みで面白いから、はい、
うん、
今回紹介するこのクワイエットプレイスはみんな見てほしいですよ、
うん。
なんか下手に奇抜な展開にしてないからこそのこの安定感。
はい。
やっぱ武器人間とかはもう、あの、奇抜すぎて、一般人が追いつけないわけですよ。
そうですね。
考えられないですよね。全国放映とかもね。
そうですね。武器人間。はい。
でもクワイエットプレイスが人気であるというところは、この、まあ、王道的な部分を貫いて、かつワンアイデアで、うん、まあ、消化してるっていう、はい、ところがやっぱ素晴らしいところなんで、うん、はい、なので今年を代表するホラー映画として万人に広くおすすめできるなと思いました、
うん、
うん、
はい、
そしてね、知ってます、続編、続編がなんと2020年5月15日に全米公開が決まっております、
はい、
5月15日にもうね、は
い、ちょっとでもいいんじゃないかなって思う気持ちが若干あるんですけど、結構綺麗にいってる感じが、
あ、もうこのまま終わればいいんじゃない
か、終わればいいんじゃないかっていう。
そうかなー、オチのワイルドっぷり考えたらすごく続編感を感じたんだけどな、
あのワイルドも違うものになっちゃう気がしますよね、
あ、見えてる、あの瞬間だけバイオハザード1のオチみたいな、
はい、急に
あった。で、今回監督を務めたあの、はい、ジョン・クラシンスキーがまた続投しまして、現在脚本を執筆中とのことですよ、はい、もうあの後の世界一体どうなるのか、
どうな
の
か、不安だな、
不安だな、いやー、 多分地下にいる人間たちと合流するんじゃないかな。
そうですね。多分人間いっぱいいた的なことだと思うんですよね。
ほんで敵の巣穴みたいなところに周波数の装置みたいなんで攻め込む系になるんじゃないかな、はい、ちょっとねそこら辺がまあ不安なところですけれども、はい、目が離せないこちら、はい、クワイエットプレイス、はい、皆さんもうねすでにここまで聞いてくれてる人はもう見たと思いますけど、はい、楽しめたんじゃないですか、はい、次回作も期待してね。
そうですね、
はい、いただきましょうというところでした、はい、はい、ということで映画紹介ここまでですけど大丈夫ですか、
はい、
出し切った、
出し切って、あーでもあれですね、なんかテーマの中に、でもやっぱり大事なことは静かにしないといけないけど言わなきゃダメだよねみたいなとこありますよね。
ああそうでしたね、言葉にしなきゃ伝わらない、
言葉に言っちゃいけないけど大事なことはどんなに黙ってても、
伝わらないから、
そう伝わらないよって、
そうそう
ことがありますよね、
そう愛してるも好きだよも可愛いも全部ねちゃんと伝えてあげなきゃダメなんですよ、
みんなわからないよっていう、あれすごい出てるなって思いますよね。
なるほどな、じゃあ私も今後は全部言うようにします。
まだ言ってないことがあるんですか、
もういっぱいいっぱいありますよ、そら。
例えば、今どうぞ言ってください。
え、そら歯に乗りついてる人とかいたら、私だって言わないもん、やっぱり。
あ、今まで
気使って。
だから。
で、自分でこう、って動きして、相手もしてくれって思う。
遠巻きにね。
そう。そうそうそう。ちょっと鼻水出てる人とか見かけたら、あえて自分全然鼻水出てないけど、鼻噛んでみたりとかして、相手気づかせる。でもそれもね、ちょっとね、今の反省しました。言おう。
言おうと。
歯に青のりついてるで。
相手は誰であろうと。
そう。やっぱり伝える気持ち。
鼻水出てる。
クワイエットプレイス。
はい。大切、大切。
大事ですよ。
大事。
そうしましょう。
まあその後どうなるかは置いといてね。はい。
はい。というところで、映画紹介でありました。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、という感じで、まあ、長々とね、収録しまして、だいぶ、撮っちゃいましたけれども、はい、告知の方はもうあっさりと終わらせてやろうかなと思いますんで、はい、いっちゃんがいつもの言って終わりにしようかな。はい、じゃあお願いします。
はい、ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。ツイッターアカウントは、@HORABODO。ご意見ご感想は、ハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
というところで、もうね、夏服も終わりまして、
はい、はい、そうですね。
秋口でもう寒くなってきましたから、お二人も風邪には気をつけてね、
はい、
会社で休んでる方も多いと思いますけれども、栄養も取らないとダメですから。
こんな食べ物が美味しくなりますからね。
あら、やっぱり？
はい。
何ですか、秋といえば？
秋といえば、芋？
芋かよ、サンマじゃねえんだ。まず芋行くあたりが。
芋ですよ。
くせえな
ぁ。なんでそうなるんですか？ソイヤですよ、それ。
え？
ソイヤ案
件。これ私もソイヤされる。
そういうこと言うから。
あらららら。
ソイヤ案件ですよ。
あー、なるほどね。ソイヤされないように私も。似てるしね、なんかね、見た目もね。
似てる、似てるかな？
全然似てるよね。似てるし、怖いわ。もう茶おりますか？
茶おりますか？
やりましょう。はい、じゃあ行きますよ。せーの、チャオチャオ。